Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。 Oh my gosh というぐらいね、今日の朝の録音はね、チャレンジでしたねってまあね、外で、まあ、いや録音しようと思ったら主人がね、降りてきて、で、主人が今日ね、私たちとセロリジュースを飲んでいてね、で私はもういつも早く起きるから先に起きるので、で飲んでいて、まあ、ちょうど録音しようかなっていう時に主人が起きてきたので、そうすると今度また主人がね、ジュースマシンを使うわけで、で外に行ってじゃあ録音するって言ったら、今度はお隣さんのガーデナーさんがいて、すごいブーを扱ってるの でこれが終わってからにしようと、まあ、部屋に入ってきてね、奥の部屋リビングだったらいいんじゃないかと思ったら、なんとリビングの部屋の窓からすっごい音が聞こえるから、まあちょっと待とうと思って待ったんですね。で待って、じゃあもうこの調子だと外で話してくるって言ったら、今度は今日はゴミ収集の日なんです。なのでね、今度ね、ガーベージコレクターのトラックがね通っていってね、もうなんかあっちこっちで今日録音するなって言ってるわけじゃないんだけどと思いながら、まあ、ちょっと笑っていました。さてね、今日のお話をする前に、今ねセロリジュースの話をしましたが、週にね2回ぐらいかなセロリジュース飲んでるんですね。でそれ以外の時って私はターメリックとかそういうデトックスのものを飲んでるってね、前にも話したこともあるだろうし、インスタグラムにリールを作って出してますので、まあ、それはね、フェイスブックにも反映されてるので、いずれからも見てください。リールの名を見るとね、まあ、結構あります。まあ、結構健康的なことってすごい好きで、で、それをね、もう普通に日常的にやってたら、ね、フィリピンにいる大富豪の方がいて、まさみちゃんさ、それ出してよって言ってくれたんで、で、それで、あ、じゃあちょっとね出していきたいと思いますということで出していきました。まあ、もともと今回のターメリックはそのね、フィリピンにいる大富豪の方がやっていて、私もやりたいと思ってたものだったので、あ、じゃあそれ私も真似させてもらいますって言ったんですね。まあ、それ以外のもので結構普段私がやっていることっていうのがたくさんあるので、それをね少しずつ健康シリーズみたいな感じで出してっていうことだったんで、まあ、出しているので、皆さんのね無理なく自分に合うもの、または自分のね、健康状態に必要なもの、いいですか？無理なくできること、そしてあなたの健康状態に必要なものを実践していくといいんじゃないかなと思います。私は、まあ、定番的に、まあ、こういうのが好きっていうので、やっているけれども、もちろん自分のね、体のことを知ってるのは皆さん自分自身であって、そこでね自分の体調に合ったもの、でそれをねやるようにしていくといいかなと思います。で私が出しているものの中で、私はなんか時折、まあ、例えば朝のデトックスでね、インターインフラメントリーなの炎症をね、体の中の炎症っていうのはどんどん外していく、まあ、きれいにしていくって、要は肝臓とかね、その腎臓のケアになっていくんだけれども、まあ、そこでね私が入れてるそのターメリックであったりジンジャーのものにオリーブオイルを入れてるんですよね。でもねこれ、まあ、皆さんにも言ったんだけど、オーガニックとか本当に質のいいオリーブオイルだから私は飲んでいて、もしそうでなければ皆さんもオリーブオイルを外しても全然いいので、そういうところでもこれは外したら効果がちょっと減っちゃうんだよなっていうものとかは、まあ、あるので、そういった時はもう全然気軽にメッセージを送ってくれれば、私も、まあ、私の知ってる知識の範囲内であればもちろんお教えしたいと思うので、いつも気軽にご連絡ください。さて今日の完成トークは、願いを叶えるマインド環境っていうお話をしていきたいと思います。アファーメーションノートに書いたけれども願いが叶わなかったっていうことでね、まあそれでねいろいろと、まあ、悲しんでお便りをね最近いただきました。 まあこういったお便りね、時々本当にいただいたり、まあごく本当少数なんだけどもいただいたりすることもありますが、まあ他にはね、もう全然悲しい人たちもいるわけでね、そういうところでは、じゃあどうしたら本当に願いが叶うのか、もっとそのあたり教えてくださいっていうことでね、でこれまでも皆さんにいろいろ教えてます。例えばアファメーションノートの活用をね、もう人それぞれ全然使い方も変わってたりとかして、もうそのあたりで具体的に一番効果的なのを教えてくださいっていう時もね、皆さんあるんですが、去年のイベントの時にはねちょこっと話したんですけれども、アファメーションに書くっていう時にね、これ力んでの願いと皆さんが力強くね心に願うってちょっと違っていて、力んでってなってくるようなね思いと、心からね心で強く願うってこと、それは体もすごいリラックスした状態で心で強く願うことと、絶対にってやるときってだいたい体が硬直するわけよね。でなのでこの絶対に叶えたいっていう時のね、まあ、その思いとね、じゃあそこに行動を必ず乗せてねっていうことを私は去年のイベントで言ったんですね。まあ、でもね、願いって、まあ、私のところにね相談に来るコンサルタントの人の願いとか、イベントに来る人とか、まあ、私のブログを読んでくださってる人たちの願いって、みんなそれぞれ見ても当たり前に人それぞれの願いっていうのは異なっているわけで、まあ、願いの大きさとか度合いとか、例えばお金の金額とか、そういうことにも変わりなく、皆さんにいつもマインド環境っていうことをお話ししてきていると思うんですね。じゃあマインド環境ってどういうことってなった時に、そこでよくルーティンとかでね、皆さんにシンプルはやってるとかね言います。じゃあそこで言いますね、書けばいい、やればいいんじゃないんですよ。書いた時、やった時、その時にあなたがどんな波動をクリエイトしてるか、あなたがどんな思いであるかっていうのがすごい大切になってくるんですね。でもね、皆さんにね、願いの部分とかね、そういうところでいくつか言っておきます。自分がコントロールできることとできないことってあるわけですよね。それはまずコントロールできないものっていうのは他人の心とか、他人は皆さんがコントロールするものでもないしできません、まあ、それは家族であっても同じなんですね。だから人を対象にしたアファーメーションとかになってくると、まあ、それはね、まずアファーメーションであったり願いっていう願う内容の、なんていうのか、願い内容自体を皆さんが考えないといけないっていうところもあります。基本的にアファーメーションってね、自分がどうなりたいか、どういうことを願っているのか、どんな未来を築いていきたいかっていうところに設置して、それに伴ったことをね行動に乗せていくっていうのが、まあ、一番単純に話が説明になる内容かなと思うんですね。さっき皆さんにコントロールできないものってね、他人とかって話しましたが、その次にもう一つは時間ですよね。時間っていうのも私たちにはコントロールできないことであって、でも私たちは時間に関する出来事とかっていうのはコントロールできて、それに伴うアクション、行動っていうのも皆さんがそれに応じて作ることっていうのはできるんですよ。そうするとね、願いっていうものは皆さんの目標であったり夢であったりっていうところで何度か話してきてる、一番大切なことで、 Who you wanna be って、あなたがどうなりたいかっていうこと、あなたがどんな人になるかによって、あなたがどんなことをレディエイトしていくかっていうことがあるわけですよね。ではね、マインド環境の話っていうのを言ってるけれども、実はね、マインド環境ってマインドから出てくる周波数っていうのがあってね、まあ、つい最近ももうまさにそのサイエンス的なお話を聞いたところで、でリアルにもうお話のねエキサイトな部分をね生で聞いてたんだけど、細胞がねエネルギーを生み出す瞬間っていうお話を聞いてたんだけど、 いやこれすごいねって本当に理解もなんか理解がすごい難しかったんで、もう書きながらさ、 でもさこれさどういうことなのみたいな感じで質問しても、質問の、内容すら自分でも理解できないみたいなね。でも分かったのは、ある意味細胞であっても人間でも全てそうなんだけども、本当にそのマインド環境っていうような、まあ環境だよね、その環境がねどういう形で、その環境がなんていうかマックスになった時にエネルギーが生まれ出して、そうするとそこに道ができるっていう話をしてたんですね。これって細胞の話だよねと思うんですよ。でもそれがねある意味、まあ、私たちの人間がね持ってる細胞なんで、そうするとそれがどんどんどんどん、広がっていって、体中で感じられた時にそのエネルギーっていうのが生み出されていって、さらにその未来の道っていうのが開かれるのと同じなんだなって、私はその話を聞いて思ったんですね。で、それ最新の最近の研究の時の話を聞いて、まあすごいなと思っていたんです。さあサイエンスの話からちょっと戻りね、皆さんに、じゃあ皆さんのね環境とか願いを叶えるってこともそうなんだけど、ある意味自分が持ってるやっぱりマインドによって周波数が作られていて、そうするとねジェネレートエネルギーという感じでジェネレートしていくんだよね、循環していきます。そうするとね自分の思いっていうのがすごく綺麗に波動に乗っていくんだけど、まあこういう話をしてると難しすぎるじゃない。だから要はね皆さんね、単純に毎日本当にハッピーにね、目の前に起こることでどんなことを起こしていきたいかっていうことも本当に自分がどう感じるかによってだと思います。このあたりの話ってね、もう本当に深いから、正直言うとラジオで話したらあんま好きじゃないの。なぜならこういう話こそ、よくねイベントとかでも話するときにワンウェイになってくるので、だから私はそういう時はオンラインが好きで、そうすると皆さんの、ディスカッションって形、皆さんがわからないところに答えていきながら話してきるとすごくわかりやすいので、だからこそ今回の私はニューディープシーもすっごい楽しみにしてるんですね。なぜなら It's totally and fill the needs of you know what you in your mind ってことで、皆さんの心にあることがわからないことをクリアにしていくことによって、アハーモメントっていう大きな理解っていうのが生み出されていくわけですよね。で、そしてね、皆さんね、目標とかを作っていて、夢とかを作っていて、願いが叶わない時とか、なんか叶わないなと思った瞬間ってやっぱ落ち込むと思うのね。でもそれはあなたの理解であって、で、もしかしたら宇宙レベルで見た時にまだプログレスでその途中段階であってね。で、そうすると、そしてね、落ち込んだことによって、またもう一度リセットするタイミングとか、自分の思いとか考えとか願い方を変えてみるべきなんだなと思う時もいっぱいあると思うんですね。なぜなら私のところには似たようなことで、本当にその後からリセットをしてもう出会った人とかで、新しい出会いがあった人もいれば、そうではなく今まで付き合ってした人の中で意識が変わった時に相手の意識も変わっていってものすごい仲良くなっていったとか、そういう話ってもう本当に日常茶飯事にやっぱり聞くことなので、そこはねもう皆さんがねどういうふうに持つかだと思います。その持つかっていうのは心にねどんなふうに思うかだと思います。あと最後にね、多くの皆さんがね、ものすごく私とね、主人のね、ロールモデルとして憧れてくれてる方々も本当にいてすごいありがたいんですね。でもそこにね、皆さんって結構皆さんは、もう多くの場合って、相手が、なんていうのかな、例えばうちの主人なんかすごい温厚に見えて、確かに温厚なんですね。でもフルで温厚かって言ったらそうじゃない、その人の性格っていうのもあるわけで、でそうするとまさみさんはこの人だからものすごくいつも楽しそうに幸せなんですよねっていう人たちもいるわけですよね。でもすごく私は毎日私の在り方とか考え方とか話し方によって全然やっぱり主人はそのおかげでこういうふうに毎日ハッピーなんだなっていう反対っていうのもあるわけですよね。 まあ、お互いそれぞれだと思うし、お互いがお互いを支え合っていくっていうのが一番大切なことであると思うんですね。まあ、そこで私の周りのお友達とか見てると、もうよく私たち夫婦を知ってる人は、もうとにかくまさみさんはすっごい忍耐だよねっていうことをね、よく皆さん褒めてくれるのでありがたいなと思います。まあ、そのぐらいある意味ね、夫婦の中に嫌な努力じゃなくて、ある程度やっぱりお互いを知るっていうこととか、そういうところで波長とかどんな風にクリエイトできるのかっていうのがあるわけで、まあこんなお話になっていくと、また夫婦間の話になっていくから、まあそれはまあ今度ねっていうことで。なので、なぜこの話を出したかっていうと、みんながねこうなりたいと思ってて、こうなりたいって思った時に、憧れとあなたの現実で、今あなたができる現実でできることをまずやるっていうことをしっかり意識に込めてもらいたいなと思います。このお話って本当に、さっき言ったみたいに、もうディスカッション形式が本当に一番いいなと思うので、いつかまあこういうのも実現できる日が来るんじゃないかなと思うんで、 Someday we're gonna talk about it together. Thank you everyone. それでは Promise me love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you. You all have a beautiful day. それではロサンゼルスのまさみライトでした。